はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局。
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
新しい言語が発表されましたね。うんうん、許可局では、調べたところ2年前ですか、もう。うん、2017年の12月に、次の言語は何がいいかっていうのをちょっと、うん、
話し合いました。
話し合いましたよね。
有識者会議。
有識者会議。で、そこで発表した案を、うん、まあ政府が慎重に取り除いて、まあ今回の例は。
林真理子さんが慎重に取り除いて、ね、
そうそうそう。
くださった
んです。ぶどうじゃなかったですか。林真理子さんを押すのはぶどう。
最後まで寿司がいい。
寿司、好きなものをあげてたブドウとか。
宮崎みどりさんがすごい着物着てちゃって、うん、悔しそうな顔してたのあれ、うん、やられたっていう。
そういうレースでもあったわ。
そういうレースでもあった。しまったっていう顔して
た、うん、お互いが。
絶対、うん。
あそこの話し合い妄想かき立てれるよね。
絶対アグネスに電話してる。
アグネスに。う
ん、どっちが
林さんが。
マリコ手組んでんだ。
マリコっつ
って。30年、40年。
すごい和解してんだ、リッツのマリコのそのこと
で。電話してんの、うん、
いや、だから、うん、まあそういう有識者会議もあってね。
ありました。
発表されたじゃないですか。
今回ね。
どう思いました？僕は今日はもう一回皆さんに集まっていただいたのはですね。
うん、
はい、
何でしょう。
令和を含む6案でした。
最終的なね、候補ね。
あったみたいね。
どうやらあったと。この中で何がいいっていうのもう一回
この中で
この中でもう一回やりません、なんか
どの言語が良かったか。
ほらちっちゃい、ほら EU みたいなもんだ。
そう、ちっちゃい EU
勝手に投票すればいいじゃない
そうですね。
イギリスみたいなもんだ
僕らはこれですっていう。
そうそう、例は、うん、あと何ですか、達郎くん。
栄光、これは英語の A に広志っていう字ですよね。
あの弘法大師の弓辺に向。
あと休暇、これは久しいに化ける、科学の科ですね。あと孔子は広いに至る、
広島の広に至る、
そうですね。あと万那、これはあのよろず万の和ですね、昭和の和。そして万法、まあこれはよろずに保つ、よろずに保つ。
これなんかめっちゃありそうだよね。もうすでにありそうじゃん、
過去に。まあ、万栄ありますからね。万栄ありますから。
万法。
で、令和でしょ、
うん、で、令和
っていうことどうですか、うん、
栄光だとさ、やっぱ、イギリス、英国の A 入ってるからね。
ああ、そうだね、うん。うん。確かにね。
っていうことでなんか否定されそうだし、あと、同音異義語があるよね、栄光。そう考えると、栄光。こうはなんか、早速、はい、消えたっていう感じですよね。キンキンからしてみたら。
これね、ちょっとこう、興味深い記事があるんですけど、これ4月3日翌日ですね。
はいはい。
毎日新聞。紙開けば、両端に国書っていう。今回、つまりずっと中国の古典から選ばれていたものが、初めて日本の古典から選ばれたということで、で、有識者会議なんかで、1枚のペーパーを渡されると。で、開いてみると、両端に、例えば左端に令和っていうのがあって、一番右に栄光っていうのがあって、それが令和万葉集、栄光は古事記で日本の古典。で、真ん中に孔子っていうのが、これも日本書紀。
なるほど。
で、目立つように置いたんじゃねえかと。
あ、そういうこと？
っていうか、そんなことまで出ちゃってんだね。
出てます。で、これを見た、閣僚の一人はですね、やっぱりこう、参院選の比例代表で比例名簿の先頭と最後の、まあ、候補の票が伸びるのと一緒だと。まあ、親父ジャーナル的に、ね。
親父ジャーナルだな。
どうですか？
面白いじゃん、
ね、学校のテストだってそうじゃねえの、うん、こういうなんか、端っこにあるものとか、なんか、選びがちかもしれない。
もともと僕、今回、字、
目立つところ。
字に何が、ね、入るかっていうのを注目はそれぞれしたと思うんですけど、僕はやっぱり何を元に、由来とか転居に、っていうのが一番こうざわざわしてたんですよね。
そうですね。
だってず だって言語を選ぶって最も保守的な作業じゃないですか、
うん、確かにね。
それを中国の古典から選んでいただいていたものが、うんうん、今回こうじゃあ日本のものにしようって言ったら実は保守的な作業なんだけど、うんうん、まあ、分断とまでは言わないですけど、うん、伝統を変えるわけですよね。
そうだね、ある意味、ね、
それって昔から保守的な人たちってどう考えてるのかなっていうのはすごく、うんうん、
そ
う
かそうか、元号とはそもそもみたいなことを言ってる
人、ね、ある種革命を起こしてるわけですよ、うんうん、それっていいのかなと僕は一人でざわざわしちゃったわけですよね、
うんうんうん、どうなんだろうね、
うん、
で面白いのが、うん、これも翌日の記事なんですけどもね、うん、要は安倍さんは、もう若い頃から、元号は、もう日本の古典から選んだ方がいいよねっていうふうに言ってたと。
若い頃から。
で、まあそれは若い頃なんですけど、実際こういう具体的な話になったら、去年の、これ10月ですかね。
いやそこよくチェックしてる中で。
中学を、あ、中学じゃない、中国を訪問した際に、日中の企業関係者を集めたフォーラムで、まあ、こんな挨拶をしていた。去年の10月ですよ。まあ、日本の漢字について、うん、まあ、五世紀日本に漢字がもたらされた、うん、まあ、中国ですからね、うん、でスピーチしてます。そうですね。ただ19世紀になると日本人は漢字を使って西洋の思想を翻訳した。新しい単語は中国に逆輸入され、今でも中国語として使われている。だから、うん、もういただくだけ一方でしたけど、うん、今はもう日本初の漢字というのが中国に逆輸入されているんだみたいな、うん、そういうスピーチをされた、うん、
なるほど。
で実は
聞いたことある。
今年1月その安倍さんと仲のいい日本財団の笹川陽平っていう方がよくあの山梨のメスに招かれてる、産経新聞の1月の3日 の、うんうん、あのコラムというか論説で、うん、同じことを言ってるわけですよ。日本には優れた造語の歴史があり、うん、特に明治以降は約1000語もの和製漢語が中国に導入され、現在も広く使用されている。これ1月3日にパーンとオピニオン出したわけです。
はいはいはい。
つまり安倍さん周りはもうこういう考えでがいいねっていう。もっと言えば、ただこう、日本の古典から選ぼうっていうんじゃなくて、いやいや、日本の漢字も負けてねえよっていう、ある種の日本すごい論的な発想というか考えがあったのかなっていうのが、こう、今から振り返ると、思うわけなんです。
なるほど。超チェックしてる。
そうすると、じゃあ今のこの日本すごい論を支持するのが保守なのか、それとも昔からの言語をこう中国の古典からいただく、その流れをこう受け継ぐのが保守なのか、うん、どっちなんだろうと俺本当に思うわけですよ。
そうだね。わかんなくなってくるよね、はい。こうなると。
だから本当にそこの、まあ、由来というか転居、うん、で、蓋を開けてみれば、令和と栄光とかっていうのが、あの見やすい端々に置いてあったっていうのが出てるので、ね、まあ今回日本の古典から選ぼうという、うん、そういう考えがあったのかなと思いましたけどね。僕はそこだけです。本当に興味があったのは。
だってさ、これ30年は誰が考えたか伏せるって言っといてさ、うん、もう結構あの考案者というか提案者の名前出ちゃってるよね。
あとまあ他の候補も言わないって言ったけど、まあしょうがない。それは有識者会議に林真理子さんもいるし、
いやそのおしゃべりみたいな、
そもそもほら放送局とか新聞のトップもいるから、うん、まあそれは絶対
無理だよね、うん、今の時代なんて出るじゃん、なんかそう言ったって、うんうん、そんなそこまで守れないでしょ、
うん
うん、
で実際これさ他の候補プラスしてその6案からだったら牧田さんどれがいい？
この中では
俺は
これ有識者会議ですからいいですよこれ、
うんうん、餃子ですか、
そう餃子、菅さんがあの張り切って持ってきた時言う前にチラッと見えた時あれ餃子これ見えたあついに餃子来たチラッと見えたよね
餃子の満州か餃子の満州じゃねえんだから
菅さん興奮して餃子ってあげるのかなと思
って3割うまいっつって
そうチラッと見えたよね餃子って見えたんだよ
そうあれチラッと見えたの俺なんかすごい引いたわあれ、う
ん、あれちゃんと練習しないとダメだよ、ね、
ダメだよ、ね、何やってんだよ菅さんとかって思って
あれは秋葉原さんそのままですよね、
うんうん、すごいなんか
声上ずっちゃって、
うん、あのくす玉割る前にもう落ちちゃってるやつだよね
そうだよあれ
本当令和おじさんを狙ってるよね、うん、あれなんか本当昔話でさ、なんかあの、うん、花咲じじいとかさ、うん、小太りじいさんで最初ね、うん、特にあの欲のない、うん、あのおぶさんみたいなのがさ、うん、 いい感じで帰ってきて、平成おさん、平成おさんで人気者になって帰ってきて、それを見て、今度は俺がやって
る。だからさ、俺さ、
だから、それさ、昔話に出る悪いじじいみたいな。
俺さ、俺そういうのがなんかやっぱか、現代的だし、うん、もう次だから、うん、平成でめちゃくちゃなんかこう、メタ的な視点になっちゃってるわけじゃん。うんうん、我々は、うん。骨の髄まで。
そうだね。
だから俺やっぱ一番、俺さ、見た瞬間に、俺が一番最初だと思ったんだよ。うん、レイラって思ったの。
あ
頭に思い浮かんだのが。ね、愛しのレイラのレイラ。
あ
それは何ですか、ごめんなさい。
ダジャレです。
う
ダジャレが思い浮かんだと思う。で、
愛しのレイラっていう出典元がちょっと僕わかんないんですけど。う
ん、あ、わかんないですか。
はい。
エリック・クラプトンの愛しのレイラ。
あ、そうですか。
エリック・クラプトン。
で、それが、頭に思い浮かんだんだけど、すぐ作業に仕事に移らなくちゃいけないから、そんなの、屁こいてる暇ないじゃないですか。
ツイートしてる暇ない。
だから俺我慢したんですよ。だけどちょっと気になる瞬間、ちょっと間を置いて見たら、もう令和だらけだったんですよ。愛しの令和。令和。
もう早もがち。もうビーチ、ね、ビーチフラッグ。ビーチフラッグ。
ビーチフラッグの、令和ビーチフラッグだったけど、
俺、それで、ね、
僕はね、
胸を俺は、
あ、そうですか。
そうそうそう。
あれ、まあ解禁になったわけですよね。そうそう要は、令和大喜利。面白いツイートを。
そうそうそうそう、うん。で、俺はやらなくてよかったとかって思ったんだけど、うん、だけど、やっぱこれが今の時代だなとかって思うし、うん、それは菅さんもふわふわするし、
うん、ちらっと見ちゃう。
で、
見ちゃう
し動画職人たちはあれを使ってどのようにかしてネタにしてっていうことも、ね、手崩れヒートしてもうすでにプランもできてるでしょ。
下舐めずりしてますよね。
うん、
もう、それをフォーマット出来上がってる上に例をはめるかどうかみたいなどこまで考えてるわけでしょ。
うんうん、
実際そうだと思うんですよ。うん、これが今の時代だなとかと思ってね、うん、俺も危うく平国そうだったんですけど、うんうん、しなかったけどこいてたってことですからね、うん、俺、うん、
ツイートはしなかったけどこいてた
もうこいてたってこと
ですよね。俺もねもう令和って言いそうになったけど、うん、我慢しとってよかった。
あもう令和とな
んか年江礼二師匠みたいな感じの、うん、なんかそんなコンビいそうでじゃないですね。年江令和師匠みたいな
令和師匠
そうだよね。だからもう今そういうさ、うん、ツールとかさ、そういうガジェットとかもとにかく手元にあるから、すぐそういうことできるしさ。
うん、だからまあ、
そういうことを意識して。
巨大な祭りの最大級がやってきたってこと、ワールドカップとかさ、
うん。すごいのがやってきたなって思ったけどね。うん、
で、その一番大喜利の中での優秀回答だったのが、その、今年生まれた子、18歳で R18 みたいな。
ああ、あれはうまかったよ。
ね。
あれあげます、なんか。
でも、無風で通り過ぎていったよね。
別に、でもそうそうそう。だからさ、量が多すぎるから。
埋没しちゃう。
そうそうそう。埋没しちゃうなと思って。だから今みんなこういうことで。
好きだよね。
好きだし、あっという間に消化して終わるなっていう感じもすごくした。
逆に言えばその、元号の発表そのものももう一週間でお腹いっぱいになっちゃってるじゃないですか。
もうだからもう別にいいじゃん。
びっくりしない？
うん、びっくりする。
だってちょうど4月1日ぐらいに号の変装の話してるやつとかいないじゃん、もういなかった
ね。
うかうかしたらもう一回捕まっちゃったりなんかして。
いや、今日ね。
もう飽きてるよ。もう捕まえなくていいよって。
恐ろしいぐらい今もう、早いよね。
早い。本当に早い。
号外奪い合ったやつ何してんだろう今、うん、
あれさ俺も後で見たけどびっくりしたね。新橋の駅前で殴り合いみたいなぐらいの勢いでなってたよね。
ピラニアが肉食ってる
みたいな。令和の輪がひっちゃぶかれたりなんか
ねえ。でぐにゃぐにゃになって
るやつぐにゃぐにゃになってる。なんだあれ
輪がない、う
ん
う
ん、全然輪も何にも
ない。イギリスの一コマ漫画みたいな、うん、そんな皮肉な状況がこう
フランスのね、
フランスのね、
風刺
の業界、釣りとか垂らしてるやつね。
そうそう、よくある
やつ。日本とロシアとか、
ね。メガネとデッパーみたいな、うん。そう
そうそう。
大体ね、メガネとデッパー。
号外取り上がってきてる。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
僕はね、うん、これで言うと、さっきの6話に戻しますと、うん、はい、僕が意外と惹かれたのは休暇。
俺もね、休暇
好き、
ね。
あとバンナですね。
なるほど。
まあどっちもまあ中国からいただいてるんですけど、
う
ん、
はい、これもバンナがいい。
バンナよく、まあ、うん、これ元号という大きなもので読み方どうなのっていうのはあるかもしれないですけど、うんうん、いいじゃないですかこれ、
うん、
まんべんなく
バンナ
和ですよ、
うん、そうだよね。
だから多分これは小学生とかが漫画って読んじゃうのを避けたのかな、まあ
ね、でも元号ぐらいみんなバンナで覚えようよ。
そうだよね、
うん、
ねえ、万法もすごいお気に入った感じもして、俺はいいけどな。別に。
休暇もなんか言語っぽくないですか？
言語っぽい。うん、言語っぽい。
休暇ね。
かいよね、文化の。
休暇の改心。
休暇？ また、また片岡鶴太郎さんブームが来
た。昭和だからそれ。昭和。
昭和からの休暇ブーム。
二つ前のやつ。二つ前のやつだよ。
休暇がうまいのってなっ
ちゃったから。うん。うん。達夫はどうですか？まあ別に例は。
僕ね、割とね、休暇講師っていうのは面白いなと思った、
ね。ああ、講師ね。
うん。休暇ってやっぱり、まあ、だから動員語で言うと、うん、あの、夏季休暇とかの休暇。
ああ、そっちとかぶっちゃう意味がね。
古い家は休暇。
あと、まあ、それもあるよね。うん、
で、なるほど、
講師は、まあ、非常勤講師とかの講師。だからそう考えると、やっぱ、あの、ラ行ってないんだよね、動員が。
そこは新しいね。
ラリルレロって、もともと言葉が少ないのよ。でも一回ここでもう R 行っちゃったから、うん、もう次は R ないじゃん。
まあね。
だからそうなると、さらにその次はもう K、B、E、A あたりから入るよね。うん、多分ね。
前ほら僕らが2年前にやった時ってどんなん出ましたっけ？僕は確かメイ君って言ってたんですよ。
メイ君って言ってましたね。
いい言語だなと思って。いい言語。
俺なんかでいろいろ言ったような気がするんだけどな。
要は今回ほら生前にね、うん、もう急に時代が変わるわけじゃないから、うん、平成のどっちか一つをこう、もらうんじゃないかみたいな。
ああ、というか。鹿島さん、その
説は。今でもいい案だったと思う。
そうだね。うん、でも結局、昭和の和からっていうのもあるよね。
まあね、なんか継続的な。
一言橋、二言橋みたいな感じでやってるっていう説もあったでしょ。
ああ、なるほど。
明治はそういう、なんか、継ぎ字みたいな感じをしてる。うん、うん、
僕らが出した案だと。
ああ、文春。
あ、絶対ふざけてんじゃん。もういきなりふざけてんじゃん。
文春。まあ、文春はもう4年ぐらいですからね、もうね。文春だったっていう時代だった
し。B だからね。
うん。築
地。築地。
長渕って。
長渕。
ああ、鬼兵じゃない。鬼兵元年みたいな。うん、
最終的に、ま、あの、秀樹、松井秀樹の、ま、秀樹になっちゃってますけど。
これはちょっとそれっぽくない。星雲。
星雲ね。
平成の星に雲。
確かに。
ああ、じゃあ、それ、継ぎ字をしてるってことだよね。
S から始まるからちょっと難しい
な。ああ、名君、水島、うん。
昭和と被るから。
うん。安さって誰が言った
の？ちょっと、これ、大体ふざけ、俺もっと真面目にやってたと思って、大体ふざけてんじゃん、これ。
そうなんだ。
でも中にいいのがあるんだよ、なんか。
強行、強案っていうのは僕出しましたね。あの、協力の強。
ああ、いいですね。
俺、なんかあの、長いに、よろず、番、
はい。なんか。番へ？
あ、なんかそ
ういう A マン、
うん、A マン、うん、A マンか A マン、
うん、A マン田舎のなんか、うん、ヤンキーみたいなこと
番A があった上でひっくり返して A マンにしてる
んだよな、うん、あ、そうだね、あ、これマキター
なんか俺確か言ってたような気がする、それな、
やっぱこれどうですか、秀樹、うん、松井秀喜の秀樹、うん、あれいい言語だよ、
ね、秀樹いいよ、うん、秀樹は好きだよ、うんうん、
メイ君って言った後鹿島さん水島って言ってるじゃない、
そうそうそう、あの作者に戻る、
ね、だいたい PK がふざけてんだろこれ、
いやいや俺真面目に考えたやつ、
嘘つけね、
築地って誰が言ってるんだよ
あんただよ絶対築地絶対
築地から築地になってるんだね、鍋常がん
ない何、陣は仁は。
ああ、なるほど。霊地仁の仁に、和ね、昭和の和、うん。そうなんだよね。でも和っていう感じとかは、本当その和が大切だとかっていうことをスローガンとして掲げなきゃいけないっていうことは、和じゃないっていうことを認めてるようなもんだから。
まあそうですよね。
うん。入れていいのかなっていう気はしてたんだけど。あ、でも今回令和か。
まあ、あの政党のキャッチフレーズとか名前もそうですよね。
そうだね。ね、確かに。
自由民主党は自由と民主がないみたいな。うん、民主党は民主がないとか。うんうんうん、なんかそういう面
白いね。社会党は社会がない。
そうそう、うん。国民の何がしが どうだろうとか、うん、そういうギャグがありますけども。うんないものをも掲げるっていうのは一つのね大きな名前ですね。
そうだね、確かに、うん、そう考えると令和っていうのは割と新鮮なのかな。
あの字はいいんですか達夫先生、その令和の令和、
まあ、子供でも書けるっていうことに配慮したのかな、う
ん、なるほど、
うんうん、でもこんなかだとね、いや本当講師とかすげえ面白いと思うけどね、広いに至るで、
うんうん
う
ん、
広いに至る、どう面白いの、なんかつまんない感じにも思うんですけど、僕は。
いや、それが元号だっていう。
なるほど、なるほど。
講師。
万宝のが結構つまんなくない？
万宝はもう本当ありそうじゃん。
うん、それすごいつまんなくて、ちょうどいいかなとかと思ったんですけど。
あ、そっか。
棚橋講師。あれ、弓辺に向かう。
棚橋講師。うん。あれ、講師なんだ。
あの字はだから弓辺にむで、
うんうん、昔のなんかさ明治時代のうちのおじいさんとか下の名前とか大体中国語読みというか音読みしてた、
ね、いたいたいたいたいた、
そういう風に言ってましたよ、友達のこととか言ってました、
言ってた、
わざと言ってました、
言ってた言ってた言ってた、
憧れ、中国憧れあったよ、ね、
あったあったあった、
明治時代の人とか
あったあったあった、
それがなんかもう一般の呼び名になってる人もいますよ ね、うん、
いるいるいるいるいるいる、
うんうん、なんかそんな感じがするね、
うん、万法講師休暇面白いけどな。
でも講師で思い出しましたけど、うん、猪木さんのね、あの名前も漢字じゃないですか、うん、あれ
漢字、
あの寛容の、今寛容の漢って、
う
ん
う
ん、
そうだね、
すごく求められる字じゃないですか、
うん、あれ確かに、あ、うん、そうだわ
ね、みんな救急してるから、
そうそうそうそう、
漢、
うんうん、
あれ入れてもよかったな、
漢字、
漢字全然寛容じゃない人かもしれない
し、ね、引っ叩いてばっかりいいんじゃない、
引っ叩いてばっか全力で言ってる人ですけどね、
うん、なるほどな、ゆうやとかね、
うん、ゆうや
キリンとかね
どうですかこの万葉集っていうのは。
まあでも万葉集っていうのはもう本当漢文的リスペクト文献ですからね、
うん、
まあやっぱり影響はちゃんとあるし、あ、
なるほど、
まあそういう意味で言ったらどこから取ってもね良かったのかなという気がしますけど、
国文学者の辰巳正明さんという方がですね、うんうん、歴史的に日本が困難な状況になると万葉集が流行るって言ってるんですけど、やっぱそういうのがあるのかね、
そうか、
ノストラダムスが流行るみたいな、そういうこと
ですか、そうか、なるほどね、いや学者によってはこれは痛烈な皮肉、世間の皮肉なんじゃないかなんて言ってる人もいるぐらい、ね、
あ、令和の令和、
そうそうそう、実はね、
へえ、それはどういう意味、
うーん、なんか結構ね、あの漢文籍ではあんまりいい意味で使われてない言葉なので、
あ、万葉集の専門家から言わせれば
反権力的な意味があるから、
それだとある種面白い ね、
あと各新聞タブロイド紙も面白かったのがですね、うん、まあ、やっぱりこんなの命令の例じゃないかって怒ってる新聞もあれば、一方でトースポとかはこれ風俗業界では命令の例だから SM 運転が流行るんじゃないかみたいな、各自あっちの方向向いて独自の記事を展開したのが面白かったよね、あっちの方向向いてSM 店が来るぞって命令の例で
なるほど ね、そういう味わい方もあるのか、うん、いや面白いですね、
あ、
いや、
まあ例はね、
R から来るとはな、
うん、R ってのは俺まさか生きてる間に書くと思わなかったよ、
うん、嵐山幸三郎さんの最後の、ね、前なので R、
う
ん、
それもしょ、それ2つ前で、
嵐山
の2つ前の時代のやつ、
嵐山の
東京ポッド許可局TBS ラジオをキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。